2. 代表質疑。3月5日、8日の2日間、各会派の代表者6人が、令和3年度当初予算案などに関して、代表質疑を行いました。主な質疑と答弁の要旨は次の通りです。当初予算審議の主な流れ。1. 代表質疑。2. 予算特別委員会、分科会。3. 予算特別委員会、総括質疑。4. 予算特別委員会、各会派意見表明、採決。5. 本会議、採決。公明党、真田康秀。生活とまちづくりについて、問い。3年度予算において、市民の生活とまちづくりに、どのように対応していくのか。市長、新型コロナウイルスの感染状況によっては、さらなる歳出が必要となる可能性があるが、国の臨時交付金を最大限活用し、また必要に応じて財政調整基金を活用するなどして、財源を確保し、感染症対策に迅速かつ適切に取り組んでいく。また、ウィズコロナの取り組みをポストコロナにつなぎ生かす視点を重視し、財政運営と感染症対策の両立を図っていく。その他の主な質疑。児童生徒の学力向上の事業はコロナ禍においてもしっかり進めるべきだが、市長の見解はどうか。不妊治療関連事業に対する考えと、県との随伴事業である不妊治療ペア検査事業、がん患者のアピアランスサポート事業、骨髄等移植ドナー支援事業の実施についての見解はどうか。観光振興と交流人口活性化、阪神タイガースファーム施設の誘致などへの取り組みについての見解はどうか。尼崎市政の会、丸岡哲也。新型コロナウイルス感染症対策について。問い。新型コロナウイルスワクチン接種の事前の備えについてはどうか。市長、ワクチン接種体制としては集団接種と個別接種の併用を予定しており、現在医師会や病院関係者との協議を進めている。なお、集団接種については限られた時間で円滑に行う必要があることから、実際に使用する会場において模擬訓練を実施することとしており、市民に安心して円滑に接種してもらえるよう体制の整備に全力で取り組んでいく。その他の主な質疑。コロナ禍における経済支援について、飲食業以外の業種へ拡充する考えはあるのか。給食費の設定について、1食あたり310円という水準をどのように考えているのか。また食材の価格変動のリスク回避のため、学校給食費調整基金をどのように運用し、給食の水準を安定的に維持していくのか。本市では過去にも悲惨な児童虐待の事例があり、児童相談所の設置は喫緊の課題であったと思うが、今日まで時間を要したのは大きな課題があったからなのか。維新の会、三本圭介。新型コロナウイルス感染症について。問い。明石市は原則として入院や疫学調査を拒否した者への罰則の適用を求めない方針としているが、本市はどのような方針で対応するのか。市長、本市においては周囲の方の感染リスク等を考慮したとき、入院や疫学調査を拒否した者への罰則規定を完全に拒否するまでの考えには立っていない。しかしながら、感染症法の基本理念は、人権を尊重しつつ、良質かつ適切な医療を提供することであり、 罰則の適用については慎重に判断すべきものと考えている。丁寧な説明を十分に尽くすことで対象者の理解・協力を得ていくことを大原則とし、引き続き感染予防対策に全力を尽くしていく。その他の主な質疑。昨年4月時点の待機児童数は全国ワースト5位だが、どう思うか。ファミリー世帯の転入・定住施策よりも先に待機児童解消に全力を注ぐべきではないか。動物愛護センターで引き取れない猫をボランティア団体が引き受けるのは酷な話だと思うが、どうか。老朽危険空き家の解決のめどと解体後の活用についての明確なビジョン、近隣への声かけについて市長の見解はどうか。